催眠音声を楽しめないという方は、少し疑り深かったり、期待しすぎたりしているのかも。もともと催眠術といっても、顔と顔が見える状態で書けることが多いと思うの。その人が何を考えていて、何を求めていて、何が嫌で、どういう反応をするのか。顔が見える状態であれば、それを術師が深く知ることができるし、その場その場で調整することができるけれど、催眠音声はそうではないし、すべての人に好かれる音声、なんていうのも存在しない。合う、合わないは確実にあるし、苦手なワード、深く入ってしまうワードなんかも存在する。声の好き嫌い、演技の癖が好き、苦手、なんていうのもあるわね。もともとそんな難しいものではあるから、書かれなかったとしても、あなたが悪いわけではないのだけれど、真面目な人は、うまく書かれなかった、と深く書かる方法を探したり、体調を整えてみたり、何度もチャレンジすることがあるかもしれませんね。でも、今日はダメだった、となっても、少し置けば深く入れることもあるし、体調や心境で変わることももちろんあります。ただ、どんなに準備しても、どんなに時間をかけても、これができていないと深くは楽しめないので、少しずつコツを教えていくわね。音声の選び方。これは非常に重要で、自分が苦手な要素はできるだけ少なく、できるだけ好きな要素の多い音声を選ぶこと。声だけに集中するから、好きな声を選ぶというのも重要なことね。苦手な音声をずっと聞き続けることは、とても疲れるし、集中しづらいと思うの。だから、できるだけ細かく選ぶということは大事よ。最近は、バイノーラル音声ブームで、バイノーラルの催眠音声もとても増えているわよね。でも、バイノーラルはモノラルの音声と違って、ずっと耳が緊張している状態が続きやすいの。だから、モノラルの音声に比べて、すごく疲れてしまうわ。疲れることを目的としている場合、それは効果的なのだけれど、そうでない場合には合っていないから、モノラルの音声の方がいいかもしれないわね。このあたりは、他のお話と同時に、後でまとめてお話しするわね。最近はダウンロード販売が多いし、ジャケットイラストを気にする人も多いと思うけれど、実際に音声を聞くときは目にするものではないし、音声内容とは全然関係のないジャケットイラストの場合もあるから、ジャケットイラストはできるだけ切り離して選ぶといいかもしれないわね。もちろん、自分が好きなイラストであれば、イメージの手助けをしてもらってもいいし、その子が話しかけてくれていると考えるのも楽しいかもしれないわね。あとは、値段も非常に重要ね。無理して手を出した場合、期待度がどうしても上がってしまうもの。 期待に応えてくれる音声であればいいのだけれど、自分でハードルを上げすぎてしまうことが多いと思うから、できるだけ値段に納得して買えるものがいいし、余裕があるときに購入するのがいいと思うわ。人気ジャンルだから、違法にアップロードされている音声もたくさんあるけれど、自分で購入した音声という感覚がないと満たされない部分なんてのもあるから、そういったものには手を出さず、きちんと販売サイトで購入することが大事よ。最近はだいぶ減ったと思うけれど、音声の一部を切り取っていたり、突然叫び声が入っているもの、わざとノイズを入れているもの、声の高さをいじっているものなんかもあるし、安心して聞ける音声ではないから、催眠音声を嫌いにならないためにも正しい方法で入手してね。視聴する環境づくりもとても大事。いつ眠っても大丈夫な空間、時間、安心できる環境がないと、落ち着いて催眠にかかることもできないし、声を出してしまっても大丈夫な環境であれば、より深く入り、楽しむこともできると思うし、今までよりももっと楽しみたいと思うのであれば、そういう環境づくりも大事にしてみるといいと思うわ。できるだけ光の少ない空間、静かな空間、ちょうどいい温度のお部屋がいいわね。湿度なんかも大事よ。冬場であれば乾燥するから、加湿器をつけたりタオルを干したり、夏場はベタッとするから除湿をするのもいいわね。座って聞くよりは、横になって聞ける方がより深く楽しめると思うし、時間に余裕があればあるほど、ゆっくりと余韻に浸ることもできるわ。環境が整っていないと、どんな音声であっても楽しみにくくなってくるから、ぜひしっかりと整えて聞いてみてね。あとは、環境づくりの延長にもなってくるけれど、自分に合ったヘッドホンやイヤホンを選ぶことも大事ね。横になるのであれば、コードが絡まりにくくすることも大事だし、サイズが合っていないと耳の中が痛くなったりすることもあるし、逆に小さくてすぐに抜けてしまうなんてこともあるわね。まずは邪魔にならないレベルのものを準備すること。そこから余裕があれば、どんどん自分に合ったものを選んでいくこと。専門店なんかも結構あるから、そういうお店に行って選んでみるのもいいわね。耳の形は人それぞれだから、あまり周りの声に惑わされないことが大事よ。イヤホンかヘッドホンかは好き嫌いもあるし、自分の好きな本を選ぶといいと思うけれど、耳から抜けてしまう、外れてしまうということがないと考えると、ヘッドホンの方が視聴に向いているかもしれないわね。ただ、寝る体勢によっては邪魔になってしまうかもしれないし、やっぱりこのあたりは自分に合ったものを自分で選択することが大事になってくるわ。もちろん安いものよりは高いものの方がいいものが多いけれど、高ければいいってわけでもないから、自分にちょうど合ったものを探すのが大事よ。体調は大丈夫かしら。 寝不足が続いていたり、風邪をひいていたりすると、音声に集中しづらいわよね。よく、音声の途中で起きてしまっても大丈夫。かゆければかいても、催眠は解けない、といったワードが入っているけれど、もちろん、そうならない方が深くは入りやすいわけだから。視聴する前には、きちんとトイレを済ませておいたり、お風呂を済ませておいたり、寝てしまっても大丈夫なように、歯磨きや明日の準備を済ませておいたり。視聴前に済ませておけることは、すべて済ませておきましょうね。催眠音声を聞く人の中に、お酒を飲んで視聴してみたり、熱がある中、視聴してみたりする人もいるけれど、どちらも特殊な状態での視聴方法にはなるし、もしそれで大成功したとしても、次に同じ状態を再現することは難しくもなってくるから、できるだけいつもと同じ体調で始めることをお勧めするわ。今まで話したことをすべてやっているけれど、かかれないという人、かかりにくいという人は、まず、かかったふりをしてみたり、かかりやすいと思って聞くことが大事。最初はかかったふりをして、その音声を楽しんでみるの。声が気持ちいいと言われれば、声が気持ちいいと感じるふりをすればいいし、数が減るほど幸せになると言われれば、数が減るほど幸せになったふりをすれば OK です。まずは音声に素直に従うということ。そんなのありえないとか、かかるわけないだとか、そういうスタイルでは楽しめるものも全く楽しめないので、振りから始めてみるということ。最初は振りのつもりだったけれど、だんだんと深く入れるようになっていたりして、振りをやめても気持ちよくなれたりすることもあるわ。催眠音声を聞く上で、とても大事なのは、素直に受け入れること。余計なことを考えないで、ただ声に従う。ゆっくりといろんな音声を楽しめるようになっていきましょうね。